たいこととかありますか？大丈夫、ありがとうございます。はい、ではちょっと進めていきたいと思いますが、小島さんのためにちょっとだけ、一応今やってるところの全体像の、一応今日こういう、マーケティングマップがある中での、ちょっとここの部分もやってますというところで、ビジネス作る上で、特にウェブのマーケティングですね、やる場合の、大事なところが、根底にあるのが自分の軸で、自分が何をやりたいかっていうところと、自分が何ができるのかっていうところですね。でそこから、具体的なこういう構築の方法とかあって、で、今この戦略の部分をちょっとお話しさせて、でそれやるのは具体的にはこういういろんな媒体がありますよっていうようなお話ですね。はい、向上させていただいてますというところです。はい、じゃあちょっとこの仕事をまた再進めますね。で今度がですね、収益力アップのための、リピーター戦略という形で、リピーターさんね、確保することが、ビジネスの安定につながるというところなんですけど、皆さんもね、リピーターさんの、獲得っていうのは多分、常に心がけているところじゃないかなというふうに思いますが、そこはやっぱり非常に大事なところですね。で、お客様に感動を提供して長期的な関係を作ることが大切というところで、お客様をしっかりフォローして、リピーターになってもらいましょうというところですね。で、ベーシックなところでからいくと、一度購入したお客様のフォローを徹底するということで、結構いろんなお店で僕も買い物したりとかしますけど、お客さんのフォローがあんまりなされてないなっていうところ結構あったりします。一回買って終わりとかっていうパターンがすごく多くて、でやっぱりこれ後で話すかな、やっぱその一回買ってくれたお客様にやっぱ何回ね買ってもらえるかっていうのはすごく大事なところになってきますんで、そこをちゃんと、フォローをまめにできるかどうかというところですね。これ非常に大事です。で、ベーシックなところでいくと、21日間顧客感動プログラムっていうのがあったりしますけれども、これは聞いたことあります？21日以内にですね、お客様と3回以上接触すると、その方が満足度が非常に上がるというところで、それが自分のリピーターになってくれるというところですね。で、例えば、1回なんか、買ってくれた人に、フォローで、お手紙みたいなのを3回書くと。で、1週間おきに3回書くと、最初に1回目くらいまではみんな、なんか俺ねと思うんですけど、2回目来たら、ちゃんとすごいねと思って、3回目来ると、もう完全に忘れてたんだけど、案内が来るということで、3回ぐらい接触するというところですね。これはお手紙でやってもいいかもしれないし、お電話したり、直接会ってみたりでもいいかもしれないし、あとは今だとね、やっぱメールとかで、フォローするというところですね。なので、一番、簡単なのは、ウェブとかで特に連絡先が分かってる人とかは、購入者向けのメルマガとかを発行するとかっていうのが一番分かりやすいというか、で、購入者向けの、メルマガで、それをそのステップメールって自動でメール組めるので、自動でもお礼メール組んじゃうと。だからもう購入者リストって登録して、もうこの21日前に。メールだったらもっと送っていいと思うんで、6回、7回ぐらい、送って、お客さんのフォローすると。で、あと、そこでプレゼントをあげたりすると、さらに良かったりしますね。で、メールであげられるものなので、例えばその商品のなんかより使い方のなんか応用編とか、 なんかそういうレポートとか、あともしかしたらお客さんの声みたいなのでもいいですし、僕昔やってたのはあと効果とか即効性があるものであれば、この中でお客さんの声を取りたいですね。はい、僕昔やってたのは不動産の教材を一番最初の時売ったんですけど、その時にこれをやってて、で感想をくれたら、それを見て、感想をくれたら本プレゼントしますよって、 で僕がおすすめの本をプレゼントしますって言ってあの、まあ、5つぐらい候補を挙げといてで、感想その文章とあと顔写真送ってくれたらプレゼントしますっていうのをやってたんですね。それはもうここに自動的に組んでおくとあの、まあ、お客さんフォローにもなりますし、まあ、自分が、まあ、おすすめしてるのはこんな本ですっていうのにも情報提供にもなりますし、で、まあ、本当にあそれは欲しいなとかちょっと感想書いてもいいなと思う人はお客さんから声が返ってきますので、で、まあ、本題って、まあ、せいぜい1500円ぐらいなので、まあ、1500円ぐらいでお客さんの声取れるって結構大きいんですよね。でビジネスやっていく上でやっぱ一番の資産は何かっていうとお客様の声になります、はい。もう常にお客様の声を取る仕掛けを、どうにかできないかを常に考えてください。石川さん取ってますか？取ってます？お客様の声
いつも忘れてる。
いつも忘れてる。もったいないですね。お客様の声が次のお客様に寄ってくるんですから、必ずそこは必須です。もうこれは趣味のように集めてください。だからもう本当人によってはもう1000件ぐらい持ってたりする人とかもいますからね。でそれをホームページに載せて、で全部載せてなくてもなんかその中でなんか、ね、厳選して出したりとかっていう形ですね。でお客様の声っていうのはなんだろう、その内容ももちろん大事なんですけど、すごい良かったっていうのも大事なんですけど、もう一個大事なの、それより大事なのがやっぱ数なんですね。たくさんここの人を利用してるっていうのがすごく大事で、で例えばアマゾンとかでね、なんか見ててもそうじゃないですか。なんか本とか、まあ内容も見るけど、声も見るけど、やっぱたくさんコメント、評価がついてるのってなんか、あ、いい本なんだなとかって思ったりしますよね。数ってやっぱすごく大事なので、すごく、お客様の声はぜひ取ってほしいなと思います。まあ、その中で取る工夫をですね、していただけると非常にいいかなと思います。はい。ですね。はい。で、であとお客様の声もらうときにちょっと話脱線しますけど、今やっぱ5段階評価でもらうとすごくいいかなと思います。今もう5段階評価分文化なんですね。皆さんも多分食べログで評価何点とかって見たりすると思いますし、まあ、Amazon でも評価何点とかって見たりするじゃないですか。だからもう人類が5段階評価なんですよ。で5段階でまあ理想は4以上なんですけど、まあ、3.5 以上とかぐらいという、まあ、自分自身の客観視もできるので、自分のサービスが良かったのか良くなかったって言って、そこで良くなかった評価の方には逆にもっとヒアリングする、例えば、5段階で、まあ本当だったら3ぐらいでもちゃんとしてもいいかなと思う、連絡してもいいかなと思うんですけど、もう2とか1つけられた場合はもう絶対連絡ですよね。でも直接行っても聞くぐらいの勢いで何がダメだったのかとかっていうのをちゃんとヒアリングして、それをまあ商品とかサービスの改善に当てるっていう形、をすると商品力も改善していきますし、なんでそこをまあしっかり、やっていくことで、まあ、自分のモチベーションにももちろん、自分のサービスがちゃんと、満足いくものなのかっていうあれにもなりますけれども、それを客観的に見てもらって評価が良かったら、お客さんとしても客観的に見て、あ、このサービスはなんか安心できそうだなっていうところがありますので、5段階評価は取ると非常にいいかなと思いますね。はい。でそうですね。はい。でまあフォロー、まあ、定期的な連絡取るということで、まあ、メールマガジンはだから、まあ、今ねいろいろLINE とかもありますし、他の SNS とかもありますけど、やっぱりメルマガって結果的に一番反応取れるのがメルマガだったりすることがやっぱまだまだ多いので、やっぱメールで連絡するっていうのはいいと思います。で、まあ、お客さんのフォローっていう意味で、まあ、メールだとまあ楽は楽なので、だからこれは必須で取っておいた方がいいかなと思います。まあ、LINE アットにしてもいいんですけど、ただちょっと LINE アット維持費がちょっとまあまあかかるので、本当にプロ用で使おうとすると、やはり今月額3万か、
まあまあ、なんか段階があって、
そう、結構ちゃんと使おうと思うと、 まあまあコストかかってくるので、まあそれまあねどうしたいかにもよりますけれども、まあ、ただまあ定期的に連絡は必ず取るっていうのをした方がいいです。特に季節性ある商品ですね、はい、千葉さんとか季節性が多分あると思うんですね、あるものもあるから、その時必ず連絡です。もうこれはもうメールもそうですし、DM が送れる、まあ、DM はちょっとコストかかっちゃうんで、でもメールはもう絶対ですね、はい、でうん、そうですね、はい、で、まあ、そこでちゃんとまあ反応を取れるようにですね、はい、でメールもあの頻度があの別にあの送りすぎって特にメルマガで実はあんまりなくて、あの送れるなら別に毎日送っちゃっていいです、うん、あの内容があるからで、あのまあ1日10通とかちょっとやりすぎですけどあの、うん、まあでも1日でももし送れるんだったら2通ぐらい送るのとかも全然ありがとうございます。朝送って夕方送るとか、うん、結構あの頻度高いところはそれぐらいでも送ってたりするので、まあ、そこまでいけなくても、まあ、1週間に1回とかでもいいかもしれないし、月1回はちょっと少ないかな、だいぶ少ないかなって気がします。あ、うん、あの月1回だったら本当に内容濃いものとかだったらいいんですけど、定期的なコンタクトであれば、あのやっぱまあ1週間に1回ぐらいです、うん、は送った方があのいいかなです。でやっぱりお客さんの中でそのリピーターになってくれないっていう場合は何かっていうと、やっぱり忘れちゃうっていうのがあるんです、うん、忘れられるんです、自分の存在を。みんな忙しいじゃないですか、うん、だからね、あの自分の商品のことばっかり考えてくれてたらいいですけど、そんなことってほぼないので、みんな自分のね、あの仕事とか家族のこととかそっちの方ばっかりにやっぱ意識がいきますから、忙しいので忘れちゃうんですよね、うん、なんでそういうフォローをあの定期的にしておく。でそれで一番やりやすいのは僕のメルマガが一番やっぱりやりやすいかなと思うし、うん、いいかなっていうふうには、まあ、思いますというところですね、はい、であとまあそうですね、まあ、さっきも言いました、まあ、秘密のプレゼントみたいなのをまあお客さんあの上げて、まあ、お客様を感動させるというところですね。で、これはある、まあ、うちの生徒さんでやったんですけど、あのその方はあのお受験用の子供用のバッグを作って手作りで販売してたんですけど、あのその買ってくれたのにあのプレゼントとしてそのちっちゃい巾着袋、子供用の巾着袋で、そこに、その相手のお子さんの名前を刺繍で入れてあげるという形でしてあげたりすると、あのすごく喜ばれると、もう感謝されるというところで、やっぱそのなるべくならそのパーソナルなプレゼントにできるとすごくいいですよね。名前が入ってるであるとか、うんですね、あとまあ誕生日のお祝いとか、ね、で誕生日っていうのは、まあ、あのいくつになっても嬉しいものなので、あの、まあ、オーソドックスなところですけど、やっぱまあ誕生日カードみたいなのを送ってあげたりとかっていうのは、あの意外と反応はあのいい、良かったりするという形ですね。なのでそこをしっかりあのフォローしてあげるということですね、はい。まあ、とにかく接触頻度を増やしましょうということです、はい。で、ね、感動価値を提供するというところなんですけど、感動価値っていうのがありまして、まあ、価値には、まあ、いろんな価値があります、はい。まあ、ここに書いてるのがまあ、4つの価値っていうのがありますけど、まずは基本価値っていうところですね、まあ、基本的な、これはもう提供されるべきことで、提供されないとクレーム取引中止になっちゃうということ。だからこうやってやりますよって言ってるのにやってないとか、これはもうダメですよね。だからこれそれを、最低限提供するのは、まあ、基本的な価値と、ここをやるのはもう当たり前の話ですね。でただそれだけだと感動価値にならないということです。で次は期待価値ですね、はい。これは、まあ、当然期待することです、はい。当然、まあ、これぐらいはやってくれるだろうというふうに期待して、で、それをやるっていう価値なんですけど、ただ、まあ、やってくれるだろうと思って提供してますから、まあ、クレームにはならないんですけど、あんまリピーターになる感じじゃないです、はい。まあ、そこまでやってくれるのっていう感じではないので期待してるわけです。次が、まあ、願望価値というところですね。もしあったら、まあ、高く評価するなと。で別にできなくても不満にはならないけど、もしできたらすごく、好感持ちますよというところですね。あったらいいなというところです、はい。で最後が感動価値と、ね、予想をはるかに超えたことと、 で価格が高くてもリピーターにこちらが自ら紹介してくれるというところで、あ、こんなにいろいろサービスしてくれるというか、あのケアをしてくれる、気遣ってくれるとかっていうところですよね。はい、で僕はやっぱこの感動価値っていうのがすごく大事だなと思います。で、でここをやっぱり丁寧にやるかどうかで、お客様がリピーターになるかどうかって実は変わってくるかなっていうことですね。うんうん、で特にね、個人でお仕事を商売するっていうふうになったら、まあ、自分が商品みたいな部分もあったりもするんで、まあ、そういった、気遣いというか、細かなところですね。でやっぱりお金払って、まあ、その分しか返ってこないと、文句は出ないですけどちょっと面白くないなというところで、やっぱその仕方がなんか予想を超えられないかということを常に考えていくというところですね。それがまあ、ね、さっき言った、まあそのまあ、誕生日のお祝いとかもね、ちゃんとまあ義務的にやるんじゃなくてちゃんとねやったりちゃんとか、なんか自分の商品サービスを利用する後になんか、まあ、ちょっとしたレポートを渡すとかかもしれないですね。はい、なんでその後頃をきちっとやると、うん、結構みんな最初はお客さんになってくれるまでは結構ねフォローするんですけど、その後おろそかになっちゃうっていうパターンが多いので、まあ、そこをちゃんとやりましょうというところですね。はい、でちょっとこれもじゃあ皆さんにまた考えていただきたいんですけど、皆さんがこれから提供できる感動価値は何ですかということで、ちょっと今考えていただいて、なんか感動価値、こんな感動価値今のお客さんに提供できないかなとかっていうの、まあ、もしすでにやってるものがあればそれも書いていただいても結構ですけれども、感動価値提供できるものないかというところですね。これをちょっとまた2、3分差し上げますので書き出してみてください。それではどうぞ。